キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
皆さんよくいらっしゃいました。なんかもう数年来のこの寒波というので今日大丈夫かなと心配をしました。このネットなんかでいろんな人のを見ると大阪の北の方では雪が降って積もっているそうなんです。ちょっと私期待してですね、外をちょっと見たらですね、いい天気で全く雪がなくてですね、ちょっとがっかりしたんですけれども、でも皆さんがこのようにして来てくださって本当に嬉しく思います。昨日今日と大学のですねセンター入試ですね、全国の受験生も今試験をしていると思いますけれども、一人一人を神様が助けてくださるようにですね、お祈りしたいと思うんです。でも皆さんと共にこのように礼拝できること本当に嬉しく思います。今日はですね、今日の聖書の箇所は病気の人が出てこられます。なんと38年間も病気だったという人が出てきます。でこの人が、イエス様と出会って、そして、病気が癒されたということですね。で今日このところでですね、病気ということをまず皆さんとご一緒に考えてみたいと思うんです。病気というのは嬉しいものではありません。嫌なものです。苦しいし、辛い、痛いですね。そして不安になってこのまま死んでしまうんじゃないかなみたいな恐れというものがあるのが病気です。なぜこの世の中に病気があるのかなですね。神様、愛なる神様なら病気なんかないようにしてくれたらいいのに。またそれによってこの障害になってですね、体の不自由な方々もおられるんですね。そういうことがないように神様してくださったらどんなにいいだろうと思うんですけれども、この世界には病気があり、いろんな不自由なことがたくさんあるのです。けれども神様は愛なるお方であり、深いお考えをお持ちのお方であるから、きっとその病気にも何らかの素晴らしい意義があるんじゃないかな、目的があるんじゃないかなと思うのであります。そのことが分かるならば、病気になっても少しは耐えることができるというか、ああもっと頑張ろうという気持ちになるんじゃないかなと思うんです。聖書を読みますと、いろんな病気の人が出てきて、そして神様によってイエス様によって癒されたという記事が出てきます。昔は病気はよく癒されたけれども、最近はあんまり癒されないのかなともこう思うんですね。ですからある人たちはですね、この聖書の時代でしょうかね、この聖書の書かれたというか、このイエス様がおられた時代は特別にいろんな奇跡が起こった時代な、奇跡の時代なんだと。でその間にいろんな聖書が書かれて、聖書が出来上がるともうその聖書から神様のことを知ることができるので、もう奇跡はいらないんだよという考え方もあるんですね。だからもう今は奇跡を期待してはいけないっていうかね、もう聖書から神様のことをみんな知って、それでいいんだという考え方もあるんですけれども、私はですね、そうじゃないんじゃないかなって思うんですね。ヘブル人への手紙、ヘブライ人の手紙ですね、13章8節にこんな言葉があります。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですとあるんですね。 イエス様はずっと変わらないお方なんだということです。ならば新約聖書というかこのイエス様がおられた時代にされたことも今も起こりうるし起こって当然じゃないかなと思うんです。それですね、じゃあイエス様がこの当時の人たちをみんな癒されたのかと言ったら実はそうではないんだということが聖書に書かれてあるんです。マルコによる福音書にですね1章35節にこのようなことが書いてあるんです。朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里離れたところへ出て行きそこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスの後を追い見つけるとみんなが探していますと言った。イエスは言われた。近くの他の町や村へ行こう。私はそこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。イエス様は前の日夜遅くまで人々が病気の人たちを連れてきてでイエス様はこう治してあげたんですね。で夜になって暗くなって休んでみんなは帰っていった。で朝になってみんなはまたイエス様のところにやってきたんですよ。でまた病気を治してもらいたいと思ってでハッと気がついたらイエス様はいないというので弟子たちはイエス様を探したんです。そしたらイエス様は朝早く起きてそしてお祈りをしておられたということですね。でイエス様をやっと見つけてイエス様はここにおられたんですか、もうみんな探していますよと言ったらですねどうしますか皆さん。イエス様はあそうですか分かりましたじゃあすぐに行きましょうって言われなかったんですよ。ここでイエス様が言われたですねじゃあ近くの他の町や村へ行こうと言われたんですよ。こっち探してる人いるんですよ。でもその人置いて他の町へ行こうと言われた。この後の人たちは病気は治らなかったということなんですね。でそのために私は来たのですと言われたんですね。私は実は病気を治すために来たんじゃないですよと言われたんです。この一つの神学のテーマでですねメシアの秘密と言われているものがあるんです。イエス様の秘密これはどういう意味なのかというとそれはですねマルコによる福音書1章43節こういうことがあるんですね。イエスはすぐにその人を立ち去らせようとし厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。これはですねイエス様に病気を治してもらった人にイエス様が言われたんですよ。私は病気を治してあげましたと。だからこれをね多くの人に伝えなさい。そしてもう私のところにたくさん人が来るようにしなさいと言われなかったということですよ。病気治してもらったということは他の人に言っちゃいけないよっていうこの禁止をされたんですね。これ私たちにはなんかちょっとおかしいなというかですね。じゃなくて治してあげるからどんどん来なさいよってで来てで話を聞いてイエス様を信じたらいいじゃないのと思うんですけれどもそうじゃなかったんですよ。行っちゃいけませんよと。でもみんな嬉しいので行っちゃうんですよね。でまた人がバーッとやってくるようになるという、なぜイエス様はここで禁止をされたんだろうか、これがメシアの秘密ということなんですね。多分これはですねイエス様が来られた目的が病気の人を治すという目的ではなかったということです。まあ2番目3番目の目的でありこう一番主要な点は私は宣教する、そのために私は出てきたのですと言われたんですね。神様のことを伝える、神様があなた方を愛してくださっていますよということを伝えるというのが私の使命でありですね。で、神様がこの世界を救ってくださるということを伝えるのがイエス様の使命であって病気を治すことが主な目的ではなかったということです。ですから病気の人たちばっかりがやってきてもうお医者さんの働きばっかりしていると本来の一番大切なこの宣教という働きができなくなってしまう、だから喋っちゃいけませんよと禁止されたんじゃないかなということなんですね。 だからこの当時もみんなが癒されたわけじゃない、癒されなかった人もいるということです。ですから今の世の中も神様がこう癒してくださる方もあるけれども、癒されない方もあるということなんですね。それですね、じゃあこの病気は何のためにあるのかなっていうことです。まあこの病気はこのためにあるということは聖書には明確に書いてないんです。でいろんなことでこう推論することができるんですけれども、有名な言葉ですね、このヨハネによる福音書9章3節ですね。これは生まれつき目の見えない方がおられて、なぜこの方は目が不自由なんですか、本人が何か悪いことしたんですか、罪を犯したんですか、それともこの親がね、またこの先祖たちが悪いことしたからこのようになったんですか、という質問を弟子たちがイエス様にします。それに対してイエス様が言われるんですね、本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の業がこの人に現れるためである。病気の方というのはですね、また障害を持っておられる方々というのは、本人が悪いことしたとかこの親が悪いことしたとかいうことではないんだと、そのことを通して神様の業が現れるんだよということなんですね。それがこの病気の目的というか意義じゃないかなと思われるわけです。病気なんかなければいいと思いますけれども、病気になってよかったということもたまにはあるよりあるんですね。この教会の中にもたくさんおられますけれども、私の父は若い時に病気になった、結核です。そして、今の私の実家ですけれども、人里離れたところに小さな家、掘ったて小屋を建ててもらって、そこでこう、まあ、療養していたんです。でお医者さんが来て見てですね、お母さんとひと話をしてる話を聞いちゃうんですよ。気の毒だけれどもあと半年だなって。それ聞いた時ですね、どう思ったでしょうかね。もうがっかりっていうか絶望だったと思うんですよね。でその中からもう求めてイエス様に出会うんですよ。病気しなかったらイエス様に出会うこともなかったということですね。まあ、幸いにも父はですね、それからずっと生きて結婚をして、私が生まれて、そして88歳まで生きたんですね。これも奇跡ですよね。そういう、でも病気をしたからこそイエス様に出会ったという、この中には何人かの方々ですね、病気をしたから、あの時療養所に行ったからイエス様に出会ったという方あると思うんですよね。そういうこともある一つの意義ですね。もう一つですね、ルカによる福音書18章7節、これはイエス様の例え話なんですけれども、その最後の方にイエス様がおっしゃるんですね。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうかって言われているんですね。これは苦しくて辛くて助けてくださいよと叫び求めている人、まあ、いろんな問題の中にある方とか、やっぱり病気の中にある方というのが、やっぱり神様助けてくださいと言って叫び求める、そういう人たちをですね、イエス様はですね、こう選ばれた人たちって言っておられるんですよね。夜も昼も叫び求めている選ばれた人たち、もしかしたらそういう人たちは神様によって選ばれた人たちかもしれないなっていうことですよね。病気の人たちは、苦しみの中にある方は神様によって選ばれている。そんな選びは嫌ですよって私たちは言いたくなります。もういいことならいいけれども、そんな苦しい、そんな辛いことならば神様選ばないでくださいよって言いたいですね。でも神様は選ばれる、特別に選んでくださったということです。 まあ、ある意味でみんないつか順番に選ばれると言いましょうかね。今はこう健康な人もおられるかもしれませんけれども、でもいつ選ばれてそういう病気になるかもしれない。でも選ばれたならば、なんか選ばれたその意義というか目的というのがあるんじゃないかな。まあ、その目的というのはよく聖書には明確に書いてないのでわからないんですけれども、それも神様はちゃんと知っていてくださり、そのことを素晴らしいものに変えてくださるということじゃないかなと思うんですよね。だからイエス様は神様の栄光がですね、こう現れることなんだとおっしゃっているんです。ですから病気の人は、わあ、わからない、なぜ、いろんな障害を持っておられる人方、なぜ私がこうなるかわからないけれども、神様はこのことを通して何か素晴らしい栄光を表されるんだと信じていただきたいんですよね。で、私はちょっとですね、そう想像を働かせてですね、のはですね、自分が親しいというか愛している人が病気になったらですね、本当に苦しいですよ。もう親は子供とか孫とかですね、家族が病気になると本当に苦しくて、何とかしてあげたいと思って一生懸命になってですね、ある場合はもう変わってあげたいって思うんですよ。変われないんですけれどもね、変わってあげたい。もしも神様が、じゃあ特別に今回は変わることを許すけれども、それでもいいかと言われたら、いいですよと言ってですね、私と変わってあの子を治したけど、私が同じ病気になってもいいですって、なんなら私が死んでも構いませんって思うんですよね。でもまあそれはそうならないけれども、もしかしたらですね、もしかしたら私たちが病気になったら誰かの代わりにその病気になったということもあり得るのではないでしょうか。そうならば、あ、もしもこの病気、あの子が、あの人がならなくて、私がなってよかったなってもしも思えたら、病気ずいぶん捉え方が変わってくるのではないかなと思うんですね。それもこの神様の栄光を表す一つの方法かも知れないということですね。ですからこの世の中のいろんな苦しみとか病気とかいうのは、誰かの代わりをしているのかもしれないということ。私たちは誰かの苦しみとか誰かの犠牲によって今生きているというのは確かですね。皆さん今日来られましたけれども、多くの人電車に乗って来られました。あれは日曜日なのに働いておられる方がおられるんですよね。そういう方々の犠牲というかいうものに、今私たちはこうそのこの礼拝をするという恵みもこういただいているということですね。誰かの犠牲、その一番最高のものがイエス様の犠牲ですよね。イエス様が私たちの責任、罪の責任をみんな負って代わりに死んでくださって、そして私たちの罪が全部許されて、神様がですね、あなたの罪はないよって、私はあなたを清めて、あなたをちゃんと天の国に入れていくし、あなたを祝福してますよという恵みに預かっているんですよね。イエス様の苦しみによって、これがもうその最たるもの、もしかしたら病気というものもそういうものなのかもしれない。まあ分かりませんけれどもね。でも神様は病気というものを通して素晴らしい栄光を表されるお方なんだ。病気というものはただの苦しい、辛い、嫌な、忌むべきものだけではないということを知りたいと思うんですね。もう一つですね、ここのベトザダの池、この病気の人のお話に戻りたいと思います。でここに一つのこの池があります。その、 池は、まあ、ベトザダと呼ばれている池です、まあ、その水を使っていろいろ洗ったり、神殿のものを洗ったりするために使う水が、まあ、溜めてあるというか流れているんですけれども、この水、 池には一つの伝説というか言い伝えというものがあったんですね。ここの4節5節の前にこの十字架マークがありますよ、皆さん聖書にありますね。これはですね、聖書のヨハネによる福音書の一番最後、212ページを開いていただくと説明があるんですよ。こう定本に節が欠けている箇所の日本による訳文というのがあります。お読みしますね。彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々池に降りてきて水が動くことがあり、水が動いた時真っ先に水に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからである。ここにあるんですね。これは古い写本にはなくて後からの写本にはあるので、後からの付け加えじゃないかなと思われるんですね。説明がないとわからないので、天使が降りてきてこの池をですね、動かす、水を動かす。でその時にこう一番最初真っ先に水に入るものは病気が治るということです。まあ、もしかしたらこの池は間欠泉と言いましょうかね。時々水がこうパッと湧いてきて水が動くという池というのがありますよね。そういうものだったのかもしれないんですね。でもこの伝説というのはちょっと残酷な伝説でもあるんですね。まあ、ここに水が動くのをみんな見つめているんですね。その中にですね、目の見えない人っているんです。目の見えない人っていうのは水が動くのを分かるでしょうかね。分からないですよね。それにですね、水が動いた時真っ先に入るためには素早く動けないといけないんですよ。病気の人は素早く動けないですよね。本当に重症の人は動けないんですよ。動ける人はそんなに重くない人ですね。で本当に癒されたいと思う人は真っ先にパッパッパッと行動できないですよね。またもしくはこうお金があってですね、でそういう召使いがいてみんな見張る人がいて、でみんなでバッとやるという人はいいかもしれませんけれども、そうじゃない貧しい人なんていうのは水が動いたとしても真っ先に飛び込むことができないということですね。これはいいようであり非常に残酷な伝説じゃないかなと思うんですよね。でももうこのお金がなくてと言いましょうかね、いろんな病院にかかれなくてもう水が動いて飛び込むしかできない。まあそれだとお金かかりませんからね。そういう人たちがこう一つの望みをかけてその池の周りにいてみんな水が動くのを待っているという状況です。でそこに38年間の病気の人、38年間、すごい長い期間ですね。その間病気で辛くて苦しくてという人がいて、イエス様がそこに来られた。そしてその人が随分長い間苦しんでおられるというのを知って、そして声をかけられた。よくなりたいですかとですね、声をかけられたということです。実は皆さんですね、声をかけられたということでもういいんですよ。本当はイエス様がおられてね、私はあなたのことをちゃんと知っていますよ、あなたの苦しみ知っています、あなたの悩みみんな知っていますよっていう声をかけられたらね、本当はもうそれでいいんですよ。面白いこの最近の知ったんですけれども、薬物というのが問題になっていますね。薬ですね。その薬をによって、まあ、人生をダメにするというか、まあ、問題になっている方々がたくさんおられます。で私たちですね、ああいうこの薬というドラッグといいましょうか、いうのをこうすると体がもうそのように求めるようになって、でもう我慢できなくなるよというふうにこうそれでもやり続けると思うんです。で心理学者実験するんですね。こうネズミを使ってですね、そのドラッグが入った水とそうじゃない水をですね用意して、どちらを飲むかという実験したそうです。 そうするともうドラッグばっかり飲んでですね、結局最後死んでしまうという事件があるんです。まあそうだろうなと思うんですね。けれどもですね、ある人がふと考えたんです。その実験ちょっとおかしいんじゃないのって。一匹しかいないっていうんですね、じゃなくてもっと違う環境にしてやったらどうだろうっていうので、ネズミが楽しいネズミランドをですねこう作ってですね、でまあこう友達がいてですね、恋人がいてみたいないうのをして、でそこに用意したんです。同じね、ドラッグが入ったのと普通の水。そうするとそのネズミはね、普通の水の方ばっかり飲むんですって。そうじゃない方ね、ドラッグの入った方は飲まないという実験が あったそうなんですよ。それですね、例えば私たちが病気に病気じゃない怪我をして骨折しますね、痛いですよ。でその時お医者さんは、ね、痛み止めをですね注射してくれるんですよ。実はこれドラッグなんですよ。それでこう痛みがこうなくなるんですよね。何回も注射されるんですよ。でもこの病院にいる人たちが薬物中毒になるかといったら中毒にならないですよね。病院出ても打ってくれとか言わないんですよね。これ不思議なことです。で昔ですね、ベトナム戦争があってですね、兵士たちがもうベトナムで本当に辛く苦しむ、いつ死ぬかもしれないしという極限状態になって、もう何人かの人はですね、その薬物でなんとか耐えてきたらしいんですね。でそういう方が戦争が終わって帰ってくると、アメリカ中にはですねそういう方々が増えるんじゃないかなと思ったんですけれども、それほど増えなかったということもあるんですね。でその結果からですね、大切なのはやっぱりこの愛の環境というかね、自分がそういうものを求めなくても愛されているし許されているし受け入れられているというのがあるならば、そういうものは必要ないんじゃないかなっていうことが分かるという、これ非常にユニークな考え方だと思うし、これは正しいことじゃないかなと思うんですよね。病気になってもですね、イエス様は病気を治しに来られたのじゃないということですよ。それはもう病気じゃない方がいいし健康の方がいい、でも健康と言って一体何なのかということですね。病気になってですね、病気が治って嬉しいなと思って、じゃあそれで幸せになるかと言ったらそうじゃないんです。今度違う問題が出てきてですね、また私たちは悩むんです。その問題が解決したら次の問題が押し寄せてくるということですよね。だからなんか病気であってもなくても、いろんな問題があっても問題がなくても、神様が私を愛していてくださるんだということを知るということが一番大切なことなんだということですよね。神様は全部私たちの必要なものを与えて、もう究極の幸せにしようというのではなくて、今あるままで私はあなたのことを知っているし、あなたのことを祝福していますよということ。でこの人はですね、イエス様に治りたいですかという答えに言うんですよね。いや、私をこの池に連れて行ってくれる人がいないんですよと。水が動いた時にみんな元気な人というか、お金持ちというか、そういう人たちがいて、私はいつまでもここにいるんですよということを言うんですよね。彼は自分が神様に愛されているというか、そういうことを知らないと言いましょうかね。で自分がないものばっかり願っているというか求めているのではないでしょうか。今日のこの説教の題ですね、自分の人生を自分で生きるとありますけれども、この人は自分の人生を他の人に頼って生きているんですね。あの人がやってくれないというかね、あの人がやってくれないから私は不幸なんだと思っている、そういうことを私たちがあるのではないでしょうか。あれがない、これがない、これがないから私はダメなんだという、自分のないものを数えて生きるということですね。そうではなくて、イエス様は、ね、いや、あなたは祝福されている、あなたは必要なものはあるよ、こう数えてみなさい、恵みよっていう歌ですよね。まあ、私にないものばっかり持って、今あるものがあります。で私たち、あるものは当たり前であるとはあまり意識しないですね。 亡くなってから ああ大切なものを持っていたんだけれども亡くなってしまったなということに気づく。でもですね皆さん、それは亡くなったけれどもまだ持っているものあるんですよ。それはなくなったけれどもまだまだいろんなものを持っているんだけれども、なくなったものばっかり見てあれがないあれがないと思うんですね。そのうち違うものがパッとなくなるんですよ。あ、これもなくなったという、あれもないこれもない、でまたなくなるとあれもないこれもないこれもないというふうになってしまう。じゃなくて今、ああすでにこれを持っている、これが与えられている、これを喜んでこれを感謝していきようということではないでしょうかね。私たちは他の人がどうするかああするかによって自分の人生を決めるのではなくて、今自分が与えられているもの、自分ができることというのをしましょうということではないでしょうか。これでイエス様がおっしゃるんですよね。この起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいって、そんなこと思いもよらなかったことですよね。でもイエス様はね、いやあなたはできるよ、あなたにはその力があるよ、今自分が与えられている恵みがどんなものであるのかっていうのを考えて、ただ連れて行ってくれる人がいないいないいない、みんな冷たい、みんなひどい人たちばっかりなんだ、私はダメな人間なんだ、見捨てられているんだということをばっかり思っていた人が、いや私ができることがある、私ができることをしようと思って立ち上がったという、その時に彼はもう癒されたということですよね。皆さん一人一人神様が愛しておられます。そして必要なものはみんな与えておられます。それをですねしっかり見つめて、それを喜んで生きることです。大丈夫です。皆さんを神様は祝福してくださっています。お祈りいたします。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。神様、この世の中には病気があり、いろんな悩みがあり、苦しみがあります。できればそのような病気になりたくないですし、いろんな苦しみとかいうものに会いたくありませんけれども、あなたが選んでそうされるならば、その時は私たちはそれを引き受けたいと思います。きっとそのことを通してあなたはもっと素晴らしいことを行ってくださると私たちは信じるからであります。今病気の方とか、いろんな障害とか、いろんな問題で苦しんでおられる方々もあると思いますけれども、神様が一人一人を見ていてくださり、決して見捨てられたのではない、そのことを通して素晴らしい神様の栄光を、また誰か人を助けようとされているのではないでしょうか。私たちはそのことを信じます。そして今与えられている、その、立場を、そのこの環境を、喜びます。そして今与えられている良いものを見て、ないものではなくて良いものを見て生きていきたいと思います。どうか今日できることを一つ一つ、小さなことでもそれをさせてください。そしてあなたの栄光を私たちの人生を通して表してくださるようにお願いをいたします。この世の多くの方々がないものとか、苦しい辛いことを見て悩んでおられますけれども、神様どうかあなたの愛に気づくことができるように、神様イエス様は一人一人を見ておられ、全てを知っておられ、こう優しく声をかけてくださるお方であります。あなたの恵みを知ることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。